カラーデイズポッドキャストエピソード200突破記念40分拡大スペシャル。カラーデイズ、2012年11月18日日曜日午後8時54分頃、白くカラーデイズ若でございますけれどもですね、今日はカラーデイズエピソード200突破記念ということで、いつもの倍40分に拡大して番組をお送りしていきます。内容もいつもの倍なのかどうかは聞いてからのお楽しみに。
大学2年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はボイスブログケロログとシーサーブログの提供でお送りします。
改めまして、こんにちは、カラーデイズ若でございますけれどもですね、はい、ということでカラーデイズポッドキャストエピソード200突破しました。はい、ということでこれもね、本当にひとえにね、まあ皆さんのおかげですよ、多分ね。こうリスナーがいるってことで、こう自分のこうモチベーションをね、こう上げていくっていうのもあるんでね、こう誰も聞いてなかったらやってないからねっていうことで、まあエピソード200突破無事できました。大学生になってからはですね、160回これでお送りしたことになります。でこの200っていうのはどっから数えて200なのかな、言いますとですね、僕が大学に合格した次の日に配信されたポッドキャストから数えて200回ということでですね、トータル僕は高校1年生の時から数えるともうすでにですね、まあ、300回近く行ってるんですけれども、正確な数はね、ちょっと掌握してない、今日の時点ではちょっとまだ掌握してないので、まあ、ちょっと詳しくは明言するのは避けますけど、まあ多分300ぐらい、もう少しで、ね、多分300回行きます。はい、多分今280何回とかじゃないかな、多分ね、数えてったら。うん、ということで、まあ、だから実際言うとね、こう、あんまこう、なんか、突破したとは言うものも、実際はもう200、遠の昔に突破してるはずなので、まあ、あんまりこうね、盛り上がり感がちょっとね、欠けている部分もあるんですが、まあ、とにもかくにも、200回突破しました。ありがとうございます。はーい。で、まあね、まあ、この200っていうのは、まあ予定通りの配信ペースですね。年間配信予定のペースでいくと、まあ、予定通り、僕の計算通りの、ペースで配信されてます。で、去年ね、エピソード100突破したのがね、去年の12月5日らしいです。スタッフ調べによるとね、去年の12月5日らしいので、まあ、ちょっと早いペースかな。年100回ぐらいのペースで行こうという、感じで来てるので、まあ、ちょっと早いペースで来てますね。まあ、いいでしょう。いい傾向です。はい。ね。まあ、本当にね、とにかく、ありがとう。そして、ありがとう。ということでね、本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。で、まあね。まあ、で、まあ、こう、キリのいい数になったんでね、某ポッドキャスト番組ではね、こう、数のね、この切り番になったところでこうね、番組の構成とかが変わったりしてる番組もね、まあ、なくもないですけれどもね、カラーデイズ近辺のポッドキャスト番組は、そんな回も、そんな番組もありますけれどもですね、改めて、ちょっと前も言ってたんだけど、説明しますと、まあ、カラーデイズはですね、番組編成は、番組の構成の、改編はね、毎年4月に、ね、行っています。ゆえに、ね、200を突破したからといって、別にですね、次回から何か変わるわけではなく、次回からはいつも通りのね、前回までの通りにね、お送りします。はい、なので別に変わることはないんですけれども、まあ、切り番は特別ということで、まあ、ちょっといつもはね、20分ルールということで20分00秒で番組を収めなければいけないんですが、今日はですね、倍の 2倍のね、40分00秒で、お送りしていこうかなということで。まあまあまあまあ、あと35分ぐらいお送りしていきたいかなというふうに思います。はい。で、まあ、エピソード200何やるかっていうとですね、まあ、前もちょっと話してたんですけど、カラーデイズの裏話ということでですね、今まで話してなかったんだけど、実はこうだったんだよね、的な話をするっていうね、話をしてましたんで、まあそういう話を今日はね、していこうと思います。なので、まあ、割とこう今まで話してなかった話を、話していこうかなというふうに思います。まあ、比較的真面目路線です。はい。比較的真面目な路線で話していこうかなというふうに思うんですがね、その前にですね、お前、ちょっと待ってと。11月15日木曜日に配信するとか言ってなかったっけっていうね、話なんですけども。ですね、今週ね、本当にね、まあ、今週というか先週か。先週、本当にま、いろいろありましてですね。まあ、こう、世の中の流れで言うとこうね、衆議院解散したとか、なんかいろいろありましたけれども、世の中がこう、ごちゃごちゃごちゃごちゃ騒いでる中、まあ、僕もね、ちょっとごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃ、ちょっといろいろありましてですね。まあ、ちょっと割とこうなんだろうな、タイトな一週間を過ごしてました。まあなんで木曜日配信できなかったりとかですね、あったんですよ。まあ先週はね、こう中間テスト中間テスト中間テストと、まあ比較的こう毎日テストがあったりとかですね。まああとは仮面、あ違う、か学科効果測定は先週だもんね。あ今週はまあね、見極め前の最後のね、技能受けに行ったりとかですね。まあいろいろありました。まあ、そんな中、ちょっと僕の心を揺らすというか、なんというか、ちょっとですね、まあ、ちょっといろいろ、途方がね、入ったりとかいたしまして、ちょっと昔お世話になっていた方、まあ、ちょっとクオリに関しては詳しく別に語るつもりはあまりないんですけども、僕は吹奏楽部にいた時に、中高ね、中高の時に、まあ、外部の講師ということで、外部の先生がいらっしゃってたんですけれども、まあ、その先生が、まあ、ちょっとこの度、まあ、お亡くなりになりましてですね、ちょっと、まあ、そんなんでちょっとショックを受けてですね、まあ、大泣きしたりとかもあったんですよ。まあ、ちょっといろいろと昔のことを思い出してポロッとね、かなり大泣きしました。で、先週はね、だから喜怒哀楽がちょっと激しかったんですよね、割と。うん。喜びもしたし、怒りもしたし、泣きもしたし、悲しみもしたし、まあ、いろいろちょっと先週はね、こう精神的にちょっとね、不安定だったので、まあ、その状態でポッドキャストやるのもどうなんだっていうことでね。まあ、そういう時はね、大体こういう感じでスルーしちゃう、ね。突然こうスルーし始めることがあるんですが。まあまあまあまあ、そんなことで。まあ、ちょっといろいろあってね、先週は。配信できませんでした。ごめんなさい。ということでですね。これでせっかくね、一回分、ポッドキャストは、遅れを取り戻したのに、この間ね、この間、三ヶ島お渡し会の時に、ね、回で取り返したのに、またね、戻りました。はい。二回遅れてます。はい。まあ、ね、年内にはね、取り返しますんでね。とか言っておきながらね、毎回、取り返してないんだよね、大した。はい。ということで、まあ、ちょっと割と先週忙しかったんで、ごめんなさい。今週もね、ちょっと、てかね、多分年内しばらくね、ちょっと割とタイトなスケジュール組まれてるんで、ちょっとね、きついです。正直。うん。まあ、でも頑張りますよ。はい。ということで、じゃあ本題に戻ります。今日は、カラーデイズ裏話ということでですね、今日は、前半後半に分かれましてですね、ちょっと、二つかな、三つか二つか、何個か分けてちょっといろいろお話ししていきたいことがあるので、まあ、話していきます。で、まずですね、まず一つ、こちら、タイトルから言いましょうか。それじゃあ行きましょう。和歌のカラーデイズ裏話、第一弾、こちら。和歌が顔出しを解禁したわけ。はい。ということで。これね、話してきて、そういえばね、話してなかったよね、ってことで。これ先日ね、うちの番組でもおなじみ、テクノロジー、もうまたかっていう話です。テクノロジートークステーション、ね、テクノさんのね、アイコンがね、変わりまして、ね、知ってる人は知ってると思いますけども、変わりましてですね。まあ、あれね、ちょっと、まあ、ぶっちゃけこう、菊野さんとリアルで何度も会ったことがあるんで、まあ、何度も会ったことがある若が言うのもなんなんですけど、あれね、めちゃくちゃ似てるからね。あ、めちゃくちゃ似てるからね。うん。 で、まあ、買いたんですよ、みたいなポッドキャストの回の時に、まあ、ケクノさんがね、二十歳超えて番組やってたら顔出しすることを検討しまーす、みたいなこと言って、まあ、結局まだ公開素顔をね、こう、ネット上ではね、晒してない。まあ、ネットで晒す、なんだろうな、こう、講師、ちゃんと分けさせてよ、っていうことで、まあ、顔出ししてないんですよ、みたいな話があって、ね。で、そういえば若さん、いつから顔出ししてたんだ、っていうことで、なんか、気づいたら若さん顔出ししてますよね、っていう話で。では、一体なぜこれね、顔出し解禁した理由はね、ちゃんとあるんですよ、一応。なんか、まあ、ちゃんとっていうか別にそこまでちゃんとした理由じゃないですけども、実はちょっといろいろあって顔出しを始めてるっていうことで。まあ、ちゃんとした理由があるので、まあ、今日はね、それについて、ちょっと前半話していこうか。あと4分くらいしかないんだけどね、ちょっと話していこうかな、というふうに思います。で、まあね、僕がね、顔出し始めたのはですね、まあ、去年の夏に、まあ、ユーストリーム配信をちょっとやって、ね、去年夏ぐらいからちょっとね、本格的にやり始めたんですけども。まあ、その時から始めました。で、まあ、気づいてる人は気づいてると思うんだけど、僕顔出し OK にしてるのは、ユーストリームの生放送だけなんですよ。ね、ツイッターとかはね、ね、後ろ姿のアイコン使ってるでしょ。まあ、あれはずっと使う予定で、まあ、僕はケクノさんみたいにこう、アイコンが変わることは多分、しばらくない。思います。まあ、少ながら今年度は多分ないです。まだしばらく使うかなっていう感じなんですけども、誰か絵師さんがいたらね、書いてほしいですけども、まあ、今のところ僕の身近にところに絵師さんがいないんでね、しばらくまだあれでいこうかなと思います。絵師さんいたらいいね、書いてもらいたいですけどね。まあ、冴えない顔ですけど、まあ、皆さん顔知ってますからね、なんかその辺なんかどうなんだろうっていうのもあるんですが、で、まあ、顔出しOKしてるのはユーストだけで、そのツイッターのアイコンとかさ、ウェブサイト上の写真とかも、まあ、ポッドナインティーズのね、プロフィール写真はちょっとですね、まあちょっと、カラーデイズと一線を引きたいっていうのがちょっと僕の中でポッドナインティーズはあって、ポッドナインティーズとカラーデイズは違う番組だよっていうのを分けたかったんで、アイコン変えてんですよね。僕のアイコンの画像を変えてる。で、あれはちょっと割と、僕の顔だけが、顔が見えないんだけど、シルエットが見えるみたいな感じでね。また僕のツイッターのアイコンとはまた違った感じの、感じで、まあちょっとなんとなくこう、かっこいい風になってるんですけれども、まあ、ということで、まあ、なんで、まあ、顔出しをしてるのはユーストだけなんですよね。まあ、でもこれはカラーデイズっていうか、チーム若い 16.com に絞ると、そうなるんですよね。で、まあ、顔出し OK にした理由はね、まあ、簡単に結論から言うとね、吹っ切れた。ね、吹っ切れたんですよ。なんか、いっかなっていうね。まあね、ネット上のこの治安のね、リスク、こうネットで顔を晒すことへのリスク、あ、まあそれはね、まあもう覚悟の上です。それはもう分かってます。そんなリスクがあることは分かってます。分かってるんだけども、ということで、まあね、でもね、そもそも僕にプライバシーもクソもないっていう話でね、こうプライバシー情報に関してはもうポッドキャスターでね、クソダラダラダラダラね、喋ってますからね。まあなんかもう俺プライバシーもクソもないよねっていう。あるし。あとね、もう一つ大きい理由があって、ちょっとですね、とあるところにね、そう、とある動画共有サイトにね、まあ、名前出してないんですけど、若っていう名前でもないし、本名でもないっていうか、まず名前が出てないんですけれども、まあ、てかちょっと、あんま詳しく言うとね、ちょっとあれなんですけど、まあ、実はね、とあるところでネット上にね、僕の顔が流れたっていうね、ところがまあ、きっかけというか、まあ、流れながらもう一回顔出しても、みたいなね、感じだったんですね。まあ、サークルはあんま考えないんだけど、サークルっぽい何かのね、映像作品に出演するとかしないとかで、まあ、顔が流れたのがね、きっかけで、まあ、いいかなって。まあ、なんか面白そうじゃない？顔出したらってことで、まあ、ね、4年目になって顔を出しました。なんかこう、カラーデイズにね、風穴を開けたくて、みたいな。で、まあ、この後はね、ちょっとどうやってね、僕がリアル和歌とネット和歌を分けてるか、ネットの世界でどう分けてるのかっていうのをちょっと話していきたいかなというふうに思います。ということで、ちょっとここで一曲挟みましょう。今日はね、長いのに一曲はここで挟みます。それでは皆さん、聞いてもらいましょう。ケクノポップで好評配信中、ケクノ太郎フィーチャリング、めぐるねるかだけ、いつかまた会おうね。
分かっていたけど、いざと きたくなる。君と別れることが一番辛いとやっと気づいたよ。過ごした君が
今お聴きいただいているケクノ太郎フィーチャリングめぐるねるかいつかまたおねなんですけれども、まあこの曲ね、まあ皆さんもご存知の通り作詞はうちのカラーデイズの裏のねこうメディアクリエイターというね呼んでいる若 P さんがね作詞して、で作曲はもともとケクノさんがかなり前に作曲していた曲、まあ、もともとねインストゥルメンタルの曲だったんですけども、それに今若 P が詩を載せてたという形でまあ作ったいつかまたをね、まあ好評配信中です。ぜひ皆さんね皆さんの iPod とかにね入れてくださいよ。ウォークマンでもいいけど、はい入れてください。でいつかまた会おうねと言えばですよ。いつかまた会おうねと言えば、カラーデイズ、現在、ノベルゲーム、いつかまた会おうね。えい、開発中ということで、まあね、今、頑張って、いつかまた会おうねを、ノベルゲーム化しようと、我々、努力し、開発、えい、開発中でございます。で、まあね、相変わらずこう、脚本はね、あんまり進んでないっていうね、風の噂をね、若 P さんから聞きました。脚本はね、今回、作詞した若 P さんがやってるんですけどね。まあ、ただ、おおよそのストーリーはいろいろ聞いて、なんか、いくつだっけ今のところなんか50シーンぐらいの、パターンを考えてるっていう。50シーンもあんの？何それ？まあ、でもゲームだからね、意外とどんどん進む感じなんですよね。僕もちょっとストーリー読ませていただきましたけどもね。で、まあ、それでまあ、ようやくですね、人物設定がおおよそ固まってるっていう話で、まあ、何人くらいのキャラクターが出るのか、そしてそれぞれのキャラクターの設定どんな感じなのかっていうのも僕もちょっと見せてもらいましたけど、ああ、なるほどね。こっからどうストーリーが膨らんでいくのか、まあ、ちょっと僕も楽しみですね。で、こちら、ノベルゲーム、いつかまた会おうねの、まあ、公式というか、ノベルゲーム版の公式サイトがですね、12月にプレオープンします。はい。で、まあね、まあ、っていうのは、まあ、カラーデイズのウェブサイト上にも書いてありますけれども、で、この間の10月のね、ユーストの時に、キャラクターの名前どうしようっていうのを、リスナーさんから募集したら、札幌北海道の地名でをもじったらどうっていうことで、まあ、ちょっと生徒会の一存のモブキャラ的なね、感じですけれども、まあ、そんな感じで、決めていこうと思いますので、まあ、今後ともよろしくお願いします。カラーデイズポッドキャストエピソード200突破記念40分拡大スペシャル。はい、ということでカラーデイズポッドキャストエピソード200突破記念40分拡大スペシャル後半お送りしていきますけれどもですね、後半に入る前にちょっと前半の話の続き、どうやってねネット和歌とリアル和歌を分けてるかっていう話を、まあ先ほどしましたけれども、まあ実を言うとね、ネット和歌とリアル和歌は別に大した分けてなくて ていうのは、まあこれヘビーリスナーさんの方は聞いたことあるっていう人もいると思うんですけども、あの僕あのリアルでも若って呼ばれてるんですよね。そう、もともとあだ名から取ったっていうのもあるので、まあリアルでも若さんとかね、うん、若様とかあったね。一時期若様とかあったブームだったねとかね、単に若とかね、うん、っていう風に呼ばれてるもんいたので、いるので、てか今もね、そうさ、大学になってから、大学生になってからね、ああ、呼ばれなくなったな、よかったよかった、と思ってたらいつの間にかがまた若ブームがね、そう、いつの間にかこう若ブームがまた再熱してね、どうしたものか、また大学でもね、後輩にも、若先輩とか呼ばれてね、うわーっていうね。そう、だからネットとリアルがね、こう同じように呼ばれるから、こうね、そう、ケグノさんとか違うんだよ。そうなんだよ。ね、ケグノさん本名とね、ハンドルネームでこう、ね、まあ、てか、大体の人そうだと思うんですよ。大体の人はさ、ハンドルネームとリアルネームはこう、使い分けていると思うので、まあ、それでね、こう、切り替えがね、カチカチってできると思うんですけど、僕の場合ね、同じだからこう、カチカチカチカチできないんですよね。切り替えができないんですよね。まあ悩みでもあるんですが、でも。まあでもね、最近に至ってはね、もうなんかネットとリアル別にわざわざ分けなくてもいいんじゃないか論がね、僕の中であって。そう、なんか別にわざわざ分ける必要性は、まあ、なくねっていうね、もう最近に至ってはもうね、もう分けることをやめました。まあなんかね、分けるのをやめるとね、ちょっとスッキリするね、いろいろね、なんかいろいろ余計なことを考えなくていいっていうね、ことで、まあそんな経緯があったりします、っていうのが最近のちょっとした僕の考えです、ということで前半の話はこの辺で終わりにして、それじゃあ後半の話してみましょう。後半のカラーディズ裏話2つ目こちら、スタッフが入った経緯。はい、ということで、まあスタッフスタッフってよくカラーデイズはよく呼んでますけども、あれ?待ってね、まあ、これまでね、こうカラーデイズ5年まあ目ですけども、今ねこれまで4年やっててね、架空上の設定だったはずなんですよ。もともとカラーデイズハイスクールの時にも僕はスタッフスタッフって言ってたんですけども、まあっていう架空の設定っていうね、はずだったのに、そんなはずだったのに、いつの間にか本当になんかスタッフがいるっていうね。いつの間にか本当にスタッフが、ね、出没してるって、これどういうことなのつってね。一体いつからスタッフはスタッフとしてカラーデイズに入り込んだのっていうね。話はよくね、こう出てきます、最近ね。で、まあ、その話をしよう。スタッフがいつ入ったのかっていう話をすると、きっかけはね、カラーデイズ感謝祭2012、つまり今年の感謝祭だったんですよ。で、遡ることね、これは昨年の11月、はい。まあ、ちょうどね、だから今ぐらいだったような気がするね。多分ね、僕のスタッフ、そうだよね、今ぐらいだよね、確かね。そうだよ、中間テストとかだよ。去年も中間テストとか、つって、やってた。確かこの辺だったと思うんですけれども、当時、カラーディズ感謝祭をやるのにあたって、その、ソフトウェアを作ろうと、一つ。いうことで、生放送を自動でなんかできないかってくる、なんかちょっと自動でこう、なんとか運営を回していけないかということで、まあ、当時、まあ、僕が一人だった時、まだ一人だった時に、まあ、開発中だったあのソフトウェア、まあ、カラーディズ生放送支援システムっていう名前だったんですけども、まあ、後に単に生放送支援システムという名前に変わるんですけれども。まあ今もね、開発してるんですよ、あれね。まだ皆さんには公開する、まあ将来的にはそういう方向で行こうかっていう話になってるんですけど、まだちょっと皆さんには、お渡しできない状態なんですが、生放送支援システムという。まあでもこれはうちのなんか先見っていうか、なんかこううちの特許みたいな感じで、こうね、なんかあんま外に公開するのもなんかあれだなとかっていうか、っていうふうに思ってはいるんですけどもね。で、このソフト、まあ、当時、まあ、1年前ですね、僕は一人で開発していた時にですね、まあ、とある日、僕の大学で、まあ、同じね、まあ、これもね、よく聞かれるんだけどね、スタッフはね、僕と同じ大学の、同じ学科の、同じ学年、なんですよ。はい。言っていいのかな?まあ、っていう設定なんです。 ここは設定なんですって言っとこう。なんか、言ったらまずいのかな。まあ、っていう設定なんです。で、まあ、とある日大学で、その、作ってたところですね。まあ、興味を持った友人、まあね、まあ、今の、ね、カラデススタッフですけど、まあ、当時は友人でしたね。まだスタッフじゃなかったんで。そう。ね、興味を持ったスタッフさんですね。まあ、カラデスのこれまでのね、いきさつっていうのかな。こう、カラデスはこう、これまでね、高校生の時から、こうやっててね、みたいなね。今年4年目でね、っていう話をして。で、まあ、感謝祭っていうのがあってね、みたいな話をして。で、このソフトはね、みたいな話をして。っていうのを、すごいなんか時間かけてやったんだよね。何これですから話しまって。1時間ぐらい僕はね、その話をし始めて。で、まあ、その時にね、かなりうちのスタッフ、今、スタッフ1号、1号と2号がいるんですけど、1号がね、かなり興味を持って。で、最初は、だからそのソフトの制作のお手伝い。そう、あくまでもお手伝いとして、あ、ちょっとじゃあ俺手伝うわ、つって。そして、一時的にこう、カラーディーズに加入というか、まあ、スタッフじゃないですけどね、加入して。まあ、以来ですね、まあ、僕のこの、今のサンスタですね、サンスタと呼ばれるこの部屋に、まあ、ちょくちょく来てやったりとか、っていうのをやってて。で、まあ、そんな経緯でスタッフ2号も入ってね、まあそんなんで、まあ1号から今度2号を呼び寄せて、今度は2号も一緒にって。で、まあ3人になって。で、まあ、そのまま感謝祭に突入して。で、感謝祭の2012の時は、直前までね、こう3スターじゃない。1日目はいたんか？そうだよね。ケクノさんがいた時はいなかったけど、1日目はずっと3スターにいて、見守っていたんですよね。2日目は、ちょっと用事があるって言っていなくなってでいたんですよね、でまあその後まあねどうするっていう話をして、で僕は冗談交じりじゃあスタッフになるっつってリアルスタッフになるって言ったら、あじゃあなるわっつってあうんでねこう返事をされまして、でまあその後ね、感謝祭終了後に、まあ、正式にスタッフとして受け入れたわけですね。なんで、今年の4月からですね、だから。そう、今年の4月からなんですよ、正式にメンバー入りしたのは。まあ、その前からもね、ちょっともうスタッフみたいな感じで、こう、活動はしてもらってはいたんですけれども。まあ、その時は S スタッフだったわけですね。そう。で、今はもう正式にスタッフとして、今年4月からは、まあ、3人のカラーです。まあ、とはいえ、皆さんに表で見える部分では僕しか出てないのでね。まあたまにね、こうね、っていうのも設定なんじゃないかとか言われることもありますけども、まあそんなことはなくてですね、実は3人いるんです。はい。ただスタッフはこれは僕とのね、お約束で、今日表には出ない、出さないっていうね、感じで。まあ今後もね、出るかどうかわかんないです。はい。なんですかね。まあ別に出なくてもねっていうね。そう。だからスタッフの現在のポジションはね、エセエンジニアっていうね。そう、エセエンジニアなんです。エンジニアじゃない。でも俺はエンジニアじゃないからね。まあ、勉強してる最中ですからね。そう。エセエンジニアとしてね、こう、カラーデイズの裏のこのシステムを作ってくれたりとか。あとは、まあたまにこう、ポッドキャストの収録のお手伝いやったりとか。っていうのをまあ、やってます。で、まあ、たまにね、こう、ね、噂になるんですけども、ポンナイディスのね、この間打ち合わせとかでもね、噂になってんですけども、若さんよくスタッフさん怒ってますよね、みたいな話を、されて、そんな怒ってますかねっていう話をしたら、いや、よくポッドキャストとかでディスってるじゃないですか、スタッフさんを、って言われて、いやー、若さん怖いわ、みたいな話をね、このポンナイディスの打ち合わせとかで、よくね、そういう話が出てきて、あ、そうなのかな。ちょっと思ったりもしたんですけどね。まあね、よく怒ってるっていう噂がありますけどね。これね、ちょっとここで言っとくけどね。別にね、俺、スタッフ別に怒ってないからね。ほとんど。仲いいっすよ。はい。いや、って言っとかないとね、こうね、僕のキャラクターがね、こうなんか、すごい怖いごっつい兄さんなんじゃないか、みたいなね。話になりかねないね。そんなことないんですよ。スタッフさん仲良くやってますよ。仲むつましくやってますよ。いやー、なんかね、そう、なんかよく言われるんですよ。なんかスタッフさんによく怒ってますね。まあでも、確かにね、怒ってはいるね。正直怒ってる時は怒ってるね。 まあ、ただそれはでもね、愛のある怒りですからね。そう、愛のあかる無知じゃないけど、なんだ、ね、なんかね、そう、スタッフのためを思って言ってるわけでね。そう、別になんかスタッフが嫌だからとかそういう理由じゃないです。だったらスタッフついてきてないですもんね。スタッフがね、あの今スカイプの画面で画面越しに今見えてるんですけど、収録してる模様が苦笑いしてますね。そうなんです。あのね、でもたまにそういうこと言って、たまに今こういうこと言ってますけど、あのポッドキャストの収録の時、たまにスタッフがスカイプで繋ぎながら、あの向こう側で画面を見ながらね、こうニヤニヤニヤニヤしながらね、こうで、あとだから僕がネタ詰まったらたまにこうちゃんと出してくるんですね。そうそうそうそうそうそう、たまにそういう収録やってるんですよ。で、今日それやってて。で、まぁ、あ、大体ね、スタッフが暇な時は大体いつもやってるんですよね。暇じゃない時は僕一人で従来通りの収録をやってますけどね。はい、あ。ということで、まぁ、あ、スタッフが入った経緯の話をしました。はい。では最後、この話いこうかな。この話いこう。カラーデイズとチーム若い 16.com に二分化したわけ。はい。これ最近よく出てきてますよね。チーム若い16.com って何なのみたいな話がね。たまに出てきて、カラーデイズとチーム若い 16.com って何が違うのみたいな話になってきてるんですが、ちょっとここで改めてちょっと説明すると、そもそもこれ二つに分けた理由は、もうカラーデイズがね、もう何やってんのかよく分かんなくなってきたんだね。まあ皆さんもいいわ。いや、今もそうなんだけど、今もそうなんだけど、もう何やってんのかカラーデイズよく分かんなくなってきたなっていうことで、もういっそのことじゃあやることによって、これ分けようと名前を。ということで。で、カラーデイズはね、こう、ポッドキャストと生放送を中心とした、こう、なんだろうな、ウェブコンテンツサイトって僕は言うんですけど、こう、コンテンツ制作サイト。あ、コンテンツ制作サイトじゃない。コンテンツサイト。っていう位置で、チーム若い 16.com は、そのカラーデイズを運営している、なんか上位互換組織っていう、まあ、ニコニコで、ニコニコ動画で言うところのあの、ドワンゴ的なところ、立場ですよね。チーム若い 16.com はそうなんです。ドワンゴ的な立場なんですね。そう。で、こう、もっと広域的なこう、コンテンツをやるサークルっぽい何かっていう、サークルっぽい何か。で、まあ、どっちもね、メンバーはね、一緒なんですよ。丸々一緒だし、別に、分けたところでねっていうね、特に違いはあんまりないんだけど、チーム赤い一郎と、まあ、ポッドナインティーズのね、今、テスト配信やってますけども、その運営とかね、あとはま、DVD とか映像作品の制作とか、から、まあ、ウェブサイト制作までやってるっていうね、まあ、こう、なんでも屋ですね。もう、チーム赤い一郎と、まあ、なんでも屋。で、カラーレーザーは、なんだろうな、ポッドキャストとか生放送とかやる、まあ、サイトみたいな立ち位置。しようということで、いや今まではね、こうカラーデイズっていうだけでもう全部気色くくりにしてたんですけども、まあそろそろなんかこう分けた方がいいんじゃねえかということで、ね、分けました。まあ特に意味はないしね、こうリスナーさん的にはね、別に分けたところで大したね、特に深い意味はないんですけどね。なんとなくこう若さん的にこうなんとなくかっこよく分けてみたっていう話だけです。はい。でまあ最後もう今日本当に最後の話、この話をしましょう。これからのカラーデイズということでね、話しますけれども。まあ、前もちょっと話したかなと思うんですけど、そもそもカラーデイズって何をコンセプトにスタートしてたかっていう、まあ、ポッドキャストね。ポッドキャストが、何をコンセプトに、やってたのかっていうと、目指してたのは、カラーデイズハイスクールの時にもともと目指してたのは、じゃあなんか、昼休みの校内放送的なね、なんか、番組ポッドキャスト番組ができればな、そう。昼休みの校内放送、そう。的な、あの空気感を出したくて、なんか、きっちりした、最初ね、なんかっていうか、だから、どっちかというと、こう、なんか、きっちりした番組にしていこうみたいなことをね、考えてたんですけども、まあ、最近に至っては皆さんご存知の通り、別に大した、こう、きっちりしてる番組じゃないでしょ？もともとの原点は昼休みの校内放送っていうね、あの、コンセプトがあって、まあ、だからね、ハイスクールとかっていう、なんか、名前が入ってたりとかもするんですけどね。今日時間ないんで話しませんけど、カラーデイズっていう名前の由来も実はあったりするんですね。ちゃんとあったりする。今日はちょっともう時間ないんで話しませんけどね。うん、で、まあ今カラーデイズはね、こう、ノベルゲームいつかまた会おうね。まあさっきも言いましたね。うん、それから感謝祭2013企画室。まだね、やるとは言ってないからね。感謝祭までやるとは言ってないから。で、まあこの間発表になりました新メイン配信サイト、ポッドキャストメイン配信サイト移行っていうね、準備を今、並行して3つ今やってますけれども。まあね、ここ一段落つくとね、この三つが一段落つくと、カラーデイズはね、もう次のステージへ、 進もうかなってちょっと今僕の中では考えてます。いろいろちょっと考えててね、まあ大学生のこの4年間でいろいろカラーデイズでやりたいことっていうのは実はもう最初に決めてあって、まあそこに基づいてねちょっといろいろやっていきたいかなというふうに思います。うん、まあどんな展開なのか、まあ皆さんを飽きさせないね、コンテンツ、ウェブコンテンツサイトにしていきたいと思いますので、今後もよろしくお願いします。ということで、今日はちょっと真面目な話になりましたがね。まあ、まとめるとね、前でそうですけど、どこに向かってんのかカラデイズということでね。もうなんか、わかんなくなってきますよね。まあ、いいんじゃない?ということで、もう今日はね、終わります。はい。で、今回はですね、結構ね、このエンディング曲、今、裏で流れてますけど、フローライドリリーさんのね、ウォークインラブっていう曲なんですけど、これね、結構ね、フルで聞きたいっていうね、リクエストがね、結構ちらほらに聞こえてきてるんですよね。なんで今日はですね、フルでお流します。はい。で、次回からはポッドキャスト通常通りに戻ります。で、次回は11月18日、じゃねえや、11月22日木曜日の予定です。はい。いつもの倍話すので、ね、ちょっとね、今日疲れた。40分も話すの疲れたね。ということで、じゃあフルでお聞きいただきましょう。ウォークインラブです。それでは、ここまでお会いできたカラデイズ若田でした。それでは皆さん、次回までお会いできて、さよなら。